さんこんにちは、インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
北畑先生、今回なんですけど、
はい、
先日のメルマガで、
ええ、
すごく素敵なお話が書かれてまして、
はい
はい、先生の、もともとクライアントさんというか、
はい、
今プロファイラーとして、
あ、はいはい、生徒さんですね、はい、
もうそうなんです、活躍されてる方のですね、
はい、
方の女性のですね、
はい、
石松さんの話が、ぜひちょっとですね、メルマガ以上にいろいろお話聞きたいなと思ったので、
あ、はいはい、
今回その話でもよろしいでしょうか。
いや、もちろんです、もちろんです。僕も石松さんのあの話はすごく感動して、
あれ福岡に行かれたんでしたっけ。
そうですね、福岡に、はい、仕事で行っている時に、はい、たまたまこの、認定の際のプロファイラーなんですよ、石松さんが。
あ、もうその認定され、もうその受講されて。
そうですね、
活躍されてるってことですね。
そうですね、試験合格して、ライセンスを取られたので、福岡で際のプロファイリングをね、
はい、
自分のクライアントさんにいっぱいやってくれてるんですけども。
あ、素敵。
彼女が声をかけてくれて、
はい、
自分のクライアントさんがこう見つけた際のこうプレゼンすると、
いいですね、
すごくいいですよね、はい、プレゼンするから、よかったら見に来てもらえませんかっていうことを言ってくれたので、でそれで行ったんですよ、
はい、
そしたらもう大感動で
素晴らしいですね。
大感動で、3人の方がプレゼンをしてくれたんですけど、皆さんがその石松さんの才能プロファイリングを受ける前はこういう状態、
はい、
でこんな風に仕事してたんだけど、
はい、
なんかあんまりしっくりこなかったり違和感があったりとか、
もう
今度はこれかなと思って、
はい、
もう1年間で5回ぐらい肩書きを変えたみたいな人がいたりとか、
ま
あ、起業したらよくあるじゃないですか。
これなのかあれなのか、
そうそう、迷っちゃうみたいなね、でそういうこういろんな変遷がもうあってたのに、その石松さんのプロファイリングを受けて本当にやりたいことが見つかって、はい、で今お客さんからこんな声をいただいてますっていうのを、はい、10分間ぐらいですかね、
あ、プレゼンが、
3人がプレゼンしてくれて、もうそれ見て本当にこう感動してね、もう自分がプロファイリングしなくてもいいんじゃないかっていうぐらい。
だからあれですね、北松先生から見たら、その話されてる方々は、
はい、
ある種、孫お孫さんみたいな位置になるというか、
会ったこともないお孫さんですよね。
ってことですよね、はい、お子さんが育てたお子さんですもんね。
まあそうですね。
だからもう会ったことない、こう遠くにいたお孫さんの発表を見るみたいな感じですよね。もう全員育ってた感じなんですね。
そう、もう見つけられてて、今まではね、こう自分がセミナーというかね、サイトのファイリングをやっていて、その人たちがね開花していくっていうのは、見てて知ってたんですけども、プロファイリングを学んでくれた人が僕が知らない人たち、僕をファイリングしてくれて、僕の知らないところで才能がこう芽生えていくというか、
感慨深いです ね
すごい、もう嬉しくて、
この中でもっていう、
はい、
その方のお話がお伺いできるんですか。
それぞれ素晴らしかったんですよ、でも中でも一番感動したのは、坂本さんっていう、女性の方がねいらっしゃって、その人はもともと理学療法士さんを、
リハビリとか、
そうですね、リハビリですよね、病院で、そうですそうです、を、されてて、もうベテランの経験のねある方だったんですけれども、仕事に何か違和感を感じたから、辞められて、で独立をして、
はい、
女性なんでね、サロン経営でもしようかみたいな感じで、考えられてたそうなんですけども、でもなんかこう違和感というか違うかなと思って、でそれで一松さんとこ行かれたそうなんですよ、でそのプロファイリングをやっている時に、自分自身がその昔からこう他の、一個は、他の人と全然違うことをしてると、いうことを思い出されて、例えば、その小学校時代とかに、年代が分かりますけど、みんなが光源氏が好きだったら私は絶対に光源氏は見ないみたいな、好きなアイドルですよね、
流行ってるものはちょっと嫌だ
みたいな、違うみたいな、でも徹底していて光源氏がテレビに出てきたチャンネル変えるみたいな、
すごい、
なんかそれぐらいなんかこだわりが強い人で、みんなと違うものをこう追求していくっていうのが、この彼女がよくやってたことで、大人になってもそうらしいんですけどね、でもう一個はこうおしゃれが、好きだと、 センスのいいものが好きだとか、はい、まあ、そういったことをお持ちだったんですよ、
はい、
でそういう話を市松さんとされていたら、
はい、
よくよく考えたらリハビリの仕事っていうのは、まあ、当然あの足が悪くなったりした機能を回復させるというのが一番重要だから、あの機能回復はすごく重点的にやるらしいんですけども、でも女性って別にそのこう元の体になりたいっていうのはもちろんありますけど、はい、それだけじゃなくて、その後またおしゃれしたいとか生き生きしたいとか、
そうですね、
そういうニーズがあって、
はい、
こう治療に取り組む、でもその仕事の現場では、まあ、機能回復にこう重点的にやっていて、その女性のおしゃれとかあんま考えてないと。
ああ、確かに。とりあえずもうその体に目がいってしまう。
そうですね。まず治そうと、とりあえずね。で、そこがリハビリの仕事をやっててやりがいはすごくあったけれども、
はい、
坂本さんとしてはこう、はい、物足りなさというかね、なんか感じていたことだっていうことになんか気づかれたみたいで、でそこで自分はそういうことがしたかったのかと、はい、リハビリも好きだったし、その人たちがこうおしゃれとか、
はい、
自分が本来行きたいスタイル、っていうことになんか気づかれたそうでね、
はい、
でこのもともと市松さん自身も、もともとアナウンサーだったのもあって、なんかご存知だったのが、そのハンディキャップの人たちのベストドレッサー大賞みたいなのかな、なんかそういうのをやってるイベントとかが、なんか実はあるっていうのをご存知でね。
最近なんかテレビで
やってました。
やって、あの車椅子をやってらっしゃる方とかがすごいドレッサーとか
されてると
か、なんか個性を
見せ
るみたいな
のを見ました。でなんかそれを彼女はもともと知ってたみたいで、で調べたらなんかイベントが直近かなんかだったのかな。
あ、すごいですね、たまたま。
そうなんですよ、はい、で行けるんだったら行ったらみたいな感じで言ったら、もう坂本さんすぐ行って、
はい、
でなんかピンときたんでしょうね、やっぱこれだみたいな、
はい、
でそこからこの坂本さんはそのハンディキャップがある人だったかな、なんか車椅子の人たちだけのランチ会みたいなのもあるらしくて、そういうのかも顔を出したりしていろいろ話を、
はい、
あの聞いてる間に、
はい、
みんなその、まあ、一人で動くのも大変だし、ね、例えば本当はショッピングに行きたいとかね、
はい、
気に入った服着たいけれども、やっぱり普通に試着とかできないじゃないですか、
一人でちょっとなかなか難しいですよね、
とか時間かかるから お店に気を使うとかね。
確かに。
で足が不自由な人だったらこう、はい、靴を自分で履かせるのも自分で履かせるのも大変、だったり痛いらしいんですよ、
あ、そうです、多分きっとお店の店員さんとかもそういう勝手がわからないと、
う
ん、お手伝いしたくてもちょっと怖いですよね、
なのでもうそれだけこう時間とか手間とか、なんかお店に迷惑かけるかなとかこう気にしなきゃいけないんだったら、もう行くのやめようっていう気持ちになる人がすごく多いらしくて、そのことにこう気づかれてから坂本さんはそのじゃあ一人で行けないとか遠慮しちゃってる、こう体が不自由な人向けに、まあ車椅子の人たちですよね、女性で、の人たち向けに、私もともとリハビリできるし理学療法士だから、ショッピングお付き合いしますよって、であなたのこう似合ってるねこう服とか靴とかそういうの選びましょうっていうのをこうブログに出したんです。でそしたら早速なんか声がかかったみたいで、で一緒に行ったそうなんですけども、
はい、
でその時付き添って行ったのがまだ20代の女の子からね、問い合わせがあって、でまあ何で頼んだかっていうと、
はい、
その車椅子の女の子は、
はい、
友達からこう結婚式に呼ばれた。
あ、
そうなんですよ、招待され
てね、おしゃれが必要な、
したいですよね、
はい、
でもその足を怪我してから、もう楽に履けるのはスニーカーだけだったらしくて、もう10代の多分後半ぐらいからですよね、10年間女の子なのにしかも20代の、スニーカーしか履いたことがない。
のヒールがなかなか難しいですもん ね
この2本でね、
はい、
なんかあんま知らなかったたらそんな現実があるのかみたいな感じですよね。
そうですね。
でその坂本さんはその車椅子の彼女に、はい、まあ付き添ってね、
はい、
お店に行って、で彼女はまあ専門家なので、もう靴履きたいっていうのを履かせてあげれたりとか、これぐらいの靴だったら履けるっていうのは分かるから、
確かに、
でお店に行ってね、靴屋さんに行って、いやもうこの靴履いてみましょうよ、可愛いじゃないですかって言ったら、はい、 このお客さんは、
はい、
いやいやそれは無理ですと、
あ
いやこう10年やっぱこういう靴履けないって思い込みがいっぱいあったから、
はい、
履けないとかって思ってたのを、いや大丈夫大丈夫って言って、
はい、
で彼女がこう丁寧に履かせてあげて、
はい、
痛くないからこうスッと履けちゃうんですよね。
あ、実際もう
実際スッと履けてしまう、
なかったんですね、
うん、だから履かせ方を知ってるんでしょうね、佐野さんは。
確かに、佐野さんだから、
そうそう
安心して履けたということですよね、
だから本当だったらもう一足二足履くだけでも、
はい、
もう疲れてね、もう買い物しんどかったみたいな感じになるのが、もう結局10足ぐらい試し履きしたのかな、で一番のお気に入りの靴を、
はい、
まあ、あの購入されて、で喜ばれてね、
はい、
うん、でもこんなのはこの10年で初めてだみたいなことをね、すっごくもうなっもう泣きたいぐらい嬉しいみたいなことを
言
って
ほ
し
く
て、
で
もそうですね、10年おしゃれできなかった人が10年ぶりにできたらそれは泣きたいほど嬉しいじゃないですか。
本当ですね、
うん、
しかも結構早くに多分諦めていたというか、もうい
や普通はそうですよね、
もう見てもいなかったというか、
うん、
そのコーヒー履こうとか、
そうですよね、
おしゃれなしようっていう、
なんですよね、
うん、
だからそういう風なお客さんの声をもらえて、
はい、
いや本当にやりがいがあるっていう風にね、プレゼンをされていて、
はい、
もうそれを聞いてもう大感動して
先生は泣かなかったんですか。
いや僕はその話を聞いて泣きそうになりましたけど。
あ、なりますよねこれ、
うん、そうそう、僕もまあ泣きそうになったのと、
はい、
もう自分がしなくていいぐらいな気持ちにもうそれぐらいに、
うん、育ってるなって思っちゃった感覚が。
そうなんですよね。でもあのその坂本さんのプレゼンとか、まあ、そのプレゼンを聞いてても石松さんも泣いてるんですよね。
ああそうですよね、うん、きっと、はい、
で僕はあのそのプレゼンを見ていて、うん、あの思ったのは本当にこう才能心理学を一番初めに作った時のことを思い出したんですよね。
初心ですね。
ええーはい、それはまあどういうことかというと、僕はずっとその、
はい、
まあ、世の中で成功したとか言われる人の才能分析をまあしたわけなんですけど、
はい、
結局全員別にその才能を見つけようと思ってやってたというよりも、
うん、
自分は何のためにこの仕事をするのかという、まあ、一種のこう使命みたいなもんですよね。ミッションに、出会い、
はい、
でそのミッションを自分の生き方として貫いてる間にどんどんどんどん才能っていうのは開花していってるんですよね、はい、まあこのポッドキャストでもよく言ってますけど、
はい、
まあ、シャネルというのは自分自身がすごくこう不自由な境遇で、まあ、親に捨てられてそういう境遇で生活せざるを得なかったので、
はい、
まずは自分が自由になりたい、
はい、
その次は同じように不自由な生き方をしている女の人たちを解放したいと、というミッションを自分で持っていて、はい、だからまあ彼女はビジネスとしてはね、あのファッションビジネスで職業としてはデザイナーですけれども、
はい、
彼女がやってたのは女性の自立支援とか女性の解放運動っていうのを、まあ、ファッションデザイナーとしてやってたんですよね、
うん、やってたことはあくまでファッションとかおしゃれじゃなかったってことですよね、
うん、そうですそうです。もう女性がもっと自由に生きれる世の中にしたいと、はい、でその各ミッションがあって、
はい、
でそれをファッションという分野で、そしてデザイナーという、まあ、才能を生かして、
はい、
まあ、やってたわけなんですけど、
はい、
これはもともとその彼女が親に捨てられたっていうルーツから始まっているので、彼女の生き方そのものなんですよね、
はい、
うん、だそういうのを見た時に、まあ、あの坂本さんは最近始められたばかりですけども、なんか同じものを感じてね。
確かにそうですね、うん、
そういう困ってる人の、ね、リハビリをして、
はい、
支援したいっていうのと、まあ、でも問題解決だけじゃなくて、おしゃれとかしたいよねって、まあ、もっとこう幸せになりたいよねっていう部分ですよね、
はい、
でこういうのはその坂本さんにとってはもう子供時代から譲れないところで、うん、結局それとリンクするお仕事を見つけられたというところが本当に素晴らしいなと思っていて、
ね、
実際ね、こう体が不自由になってからおしゃれできない女性って多分日本にもいっぱいいると思いますけど、まあ、そこにはこう何の助けの手もなかったわけですよね、ある種。
そうですよね、
うん、だこう自分のミッションと本当にそれを必要としている人、
はい、
うん、というのがリンクした、
はい、
今までの才能しかも使えると、
できることと、まあ、その使命みたいなものが綺麗にリンクした、うん、こういい、うん、すごい素敵なお話ですよね。
そうですね、うんうん、でもそういうのを見て一番初めにその才能心理学を作った時のことを思い出してね、はい、うん、結局みんなこう才能を開花した人っていうのはこうもう自分の人生をこう生きると、
はい、
まあ、決めたところから才能開花のこうストーリーが、まあ始まってるわけなんですけど、
はい、
いや本当にそういうなんかこうストーリーがこの坂本さんに始まったんだなと思って。
確か
に、うん、と本人も言ってたんですけども、なんかもうあのレッドカーペットがこう敷かれてる感じだと、自分はその辺を歩いてるみたいなね、
それぐらい敷かれたのが見えるぐらいなことですよね、
うん、道が開けていってるっていう、ね、感覚をおっしゃってましたけど、
はい、
なんかもうねそういう感覚を味わってるということに僕は感動したというか一番初めのその才能心理学を作った時に、その時はあのそれだけのいろんな人の事例を知ってるのは自分一人しかいなかったのでね、他の人に言ってもあんまり分からなかったんですけど、
ね、
まさにあのそういう人を、しかも僕じゃなくて才能心理学を学んでくれた、
はい、
あの石松民ちゃんが
あ確かに
やってくれたというところがもう、もう何倍にも嬉しくって、
あ本当ですね、確かに、
もともと才能心理学を作った時に、まあ、誰でもこれができるようにと思って、はい、あの作ったのもあるんですけど、まあ、彼女がね石松がやってくれたっていうのは僕にとってはもうまさにそうしようと思ってた通りにね、
その元々したい、いやあのなんですか、実現したいその世界が、
そうですね、
生まれてるなっていう、
そうですね、はい、誰でもできるっていうところを目指してやってたので、もうそれが実際にリアルに起こってるのを見て、
確かに胸が熱くなりますね。すごい、なんか確かにこう先生もおっしゃってましたけど、確かにこう才能心理学っていう言葉を私もこう番組の中で先生からお聞きするときに、
はい、
ついついこうなんかその自分の才能がやっぱりまあ分からないっていう、うん、その人自身に結構私もフォーカスしがちだったというか、私自身もそうでしたし、なんかできること分からないとか、
うん、
でもやっぱりそもそもそれが見つかるとその先のやっぱ幸せにできる人たちがたくさん増える、
は
い、結局そのなんか先のその本人もそう大事ですけど、その本人が才能を見つけたら、
うん、
たくさんの人たちが幸せになるんだっていうことが本当に大事なことだよなって、うん、今すごい聞いてて
思いました。いやでも本当そうですよね、はい、うん、だから自分の生きる道が見つかるっていうのは、ものすごいやっぱり大きなことなんだなって思いましたね、改めて。
そうです
ね、うん、
強み発掘でこう止まるものじゃないんだなってい
う。そうですね、だからなんて言うんだろう、うん、そういう、こう一つの強みとか、
はい、
スキルとか売りとか、まあ、そうい う, こう表面的なことではなくて
ですね、
うん、本当にどういう人生を自分は生きるのかとか、何のために自分の人生を使うのかとか、
はい、
うん、本当はそういうところにつながってるんですよね。
使命ミッションっていう、あの限られた命というか、限られた時間をいかにこう有意義にというか、使えるかっていうことがすごく分かりやすいなんか例だなと思って、
うん、そうですね、
なんか私も一緒に福岡にいて一緒に泣いたつもり
で、聞きちゃいました。いや本当にね、なんかあの、
坂
本さんのプレゼンは多くの人に見てほしいなと思って。
あ、動画とかないんですか、うん、
動画はね、多分あ、石松民子さんの Facebook にあったと思いますよ、あれいつだったかな、1月の金曜日だったんですけど、
はい、
20何日かな、
あれ
多分ね、1月の第4週目の金曜日って何日ですか、わかります？
1月の第4週目ですか、
うん、
1月第4週目というと、すいません、すごい生々しい感じ、いい
そうそう、
すごいリアルな感じです、
思いっきりカレンダーめくってます、
ね、私一生懸命カレンダー見てます。1月の4週目ですよね、
うん、
1,2,3,27 ですかね、
じゃあ1月の27日金曜日の石松民子さんの多分 Facebook を見ると、
はいはい、
そこに3人分のプレゼンが、
あ、動画で、
はいはい、
あすごい、
多分開けてたと思うので彼女が、
うん、公開ページですかね、
そうですね、
あ、じゃあぜひあのお聞きいただいてる方は、
そうですね、興味ある方はぜひ、
はい、
うん、
チェックしてください、投げちゃいますね、絶対、
はい、
ぜひぜひありがとうございます、うん、あの今回は早速、まあ、 メルマガで文字ではもう十分感動が伝わってきたんですけれども、はい、さらにですねやっぱりこう、まあ、ブログとかの写真以上にやっぱりその場にいらっしゃった先生からちょっとリアルの話を、あの聞きできてですね、はい、まあ、先生が才能の心理学を始めたその初心を思い出すような素敵なこうエピソード、はい、今回はお聞きできました。
そうですね、はい、本当にもう改めてやっぱ才能プロファイラーをもっと育てようと、そこにもっとね力を入れたいなっていうことを思いましたね。
いや素晴らしいです。今回はちょっと今までとまたちょっと違って、実際に才能プロファイラーとして活躍されている方のお話を、お聞きしました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。